第2歴代史の21章。前回まで4回ですかね、かけてヨシャパテという王様について学んできました。ヨシャパテという王様はとてもいい王様でした。ただ、なんていうのかな、ある意味人間味が深いというか、人情があって、アハブとその姻戚関係を結んで、同盟を結ぶんですね。で、アハブのその誘いに乗って、まあ、親戚だからかなんかわからないですけど、一緒に戦いに行って、自分のその命をリスクにかけるようなこともしたわけです。でも、その神がその使いを送って、それはまずいでしょうって、悪者を助けるのはいいことなんでしょうかねって、そういった時に、彼は本当に素直に自分のその罪を悔い改めて悪いこと、悪かったということを認めて、悔い改めて、その自分も、また他のその自分の民も、神に立ち返ることを進めて、最後までその正しい道を歩み通した人ですよ。それがヨシャパテ。で、このヨシャパテの、息子がヨラムという人がいますけども、そのヨラムの治世について、彼は悪い王様です。そして彼の最後は本当に最悪です。悪い王様の悪い最後について。こればっかり語ってたらちょっと暗くなるので、もちろんその中にある本当に私たちに対する神からのメッセージというか、福音の希望というか、についても一緒に確認していきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたの御名をあがめさせてください。私たちの心にあなたの御名をあがめ、あなたの御名、救いの皆である、このイエス・キリストの皆を求める思いを与えてください。信仰は聞くことから始まるです。私が本当にその不信仰になることはたくさんあります。信仰が働かなくなって祈れることさえできないようなことだってあります。でも、信仰は聞くことから始まるですから。どうぞ、この聞くこと、イエス・キリストについての福音、御言葉、また福音の言葉、あなたがどのような方なのか、あなたの恵みやあなたの愛についてのこの言葉を、私たち今これから学ぼうとしています。どうぞ、この学ぶことが、あなたについての理解につながり、また、あなたに対する信頼と信仰に成長しますように。どうぞ、この学びの時をあなたが導いて、ここにおられる一人一人を祝福してください。この御言葉を聞いて、学ぶ一人一人をあなたがどうぞ、成長させてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてくださって、私を導いてください。あなたの言葉を語ることができますように、分かち合うことができますように、お助けください。お願いします。今日もあなたが私たちをお助けくださること、また祝福してくださることを期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、1節から5節までをお読みします。まあ、ヨラムの、この治世について、まあ、大まかなことが書いてあります。1節から5節。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちでアザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。これらは皆ユダの王ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれとともにユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した。ヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。もう十分悪いですね、ここまで読むと。まあ、新しい王様のヨラムですけども、ヨシャパテの長男です。で、ヨラムには兄弟たちがいたんですね。6人他にいました。ここに名前が書いてある通りです。で、お父さんのヨシャパテはやっぱ賢い人なので、息子たちをその王国にこの分散させたんですよ。で、そして、息子たちに防備の町々を与えて、銀とか金とか、その貴重な贈り物とか、そのえりすぐりのものとかを与えたんですよ。 ちなみにソロモンの息子のレハブアムさん、彼がその、賢い長老たちの声に耳を傾けなかったので王国が二つに分かれたんですけども、でも彼はその賢いことがあったんですね。そのこのヨシャファテと同じように、その息子たちをその王国に分散させて、そのお互いがいがみ合わないように、あまりにも近いとそのいがみ合ったりその してしまうので、そういう危険性があるので、レハブアムも同じようにしましたけども、ヨシャパテもそうやって息子たちを王国の隅々にその分散させて、町を与えて権力争いにならないように、だから次男以降も、小国の主みたいな、そんなそのポストと資産を与えたんですよ。で、彼らはそこの町々を治めていたら、そのある程度その権力欲というか、それが満たされるというか。ただし、ヨラムは長男だったので、王国を受け継ぎました。で、その王国を受け継いだヨラムですけども、この権力を、また勢力を増し加えていきましたけども、どうやって増し加えたかというと、自分の兄弟たちを全員殺したんですよ。またそれだけじゃなくて、彼らだけじゃなくて、イスラエルの司たち、新しい役だと、首長たちも、幾人も殺したんですよ。おそらく、ヨラムのそのやり方を、その、いさめてたかもしれないです。こんなことはおかしいですって。で、その、首長たちとか、リーダーたち、司たちというのは、その、日替わりで変わるわけじゃないですし、月替わりとかで変わるわけでもないです。おそらく。なので、その、ヨラムのお父さんであった、ヨシャパテを、その、神に従い、神に信頼し、そして、その神が願うように、ユダを治めていた王様のもとで仕えていたこのイスラエルのおそらく司たちが、このヨラムのやり方に声を上げたんでしょうね。それで彼らも殺したわけですよ。彼は32歳で王様になってエルサレムで8年間治めました。で、思うんですよ、私たち。その、もちろんね、その、この子あって、この親があって、この子ありというか、この子あって、あの親ありみたいな。そうやって、ああ、お父さんも、その、親も、子供もこんな感じか、って、だから、こうなるのか、っていうふうに結論付けたくもなるし、また逆に、その、トンビが鷹を産むというか、鷹がトンビを産むみたいな。そういうのはなかなか考えられないんですけども。その、自分の親とかの、なんか、イメージを追ってしまうんですよ、子供っていうのは。で、世間一般っていうのは、私たちも含めて、その、親が良ければ子供もいいみたいな、そんななんかイメージを持ってしまうんですよ。そんなことないですね。特に、神に対する姿勢というか、神との関係において、これは遺伝しません。私の娘が、絵描くのが上手であればですよ。それは私の血じゃないです。私の DNA では絶対にないです。でも、妻が上手だから、その DNA をその、もらってますからね。子供として。だからその DNA で、その、この、なんていうのかな、能力っていうのは、ある程度遺伝するんですよ。全部でないにしても。性質とか、そういうのも、ある程度は、その、遺伝していくわけですよ。絵上手い人の、子供たちは絵うまかったり、音楽できる人の子供は音楽できたり、スポーツ万能の人の子供はスポーツよくできたり、100% ではないけども、そういうふうにして、するので、なんかそういうイメージを持つんですよ。だからヨシャパテの息子に、こんな悪いヨラムみたいなやつが生まれてくるなんて、そんなのが育つなんてありえないみたいな。でもありえるんですよ。あくまでも、神との関係というのは、私と神との関係であって、子供と神との関係であって、私はそこに介入することはできないんですよ。一切。本当にその個人が、その子供が、ここで言うとヨラムが、ヨシャパテのいろんなその善悪の判断を見ながら、基準を見ながら、いろんなその影響を受けながら、個人が、ヨラム本人がね、神を求めて、 神にを認めて、そしてその自分の弱さも認めて、でも神の恵みと神の約束をその信じて、そしてその神に従っていくかっていう、それは本人の選択なんですよ。そして神から与えられるこの恵みと恵みによるこの信仰を受け取るかどうかっていうことなんですよ。信仰は遺伝しないんです。信仰が遺伝してたらもう今頃おそらく地球上のほとんどの人はイエス・キリストのことを信じてるはずですよ。ビラムがなぜそんなに悪い王様になってしまったのか、その理由とそれに対して神はどのような方なのかについて6節と7節。神は、あ、ごめんなさい。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。なぜヨラムが悪い王様になってしまったのか。なぜお父さんのヨシャパテに習うんではなくて、アハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道をなぜ歩んだのか。それは彼の妻がアハブの娘だったからです。アハブというのはその北イスラエルの王様の中でも、もう史上最悪に悪い王様です。ちなみにイスラエルの北イスラエルの王様たちの中に、主の目に正しいことを行い続けてその一生を終えた王様はいません。一人も。ユダにはヨシャパテのようにいい王様がいて、ちょっと朝みたいにこけちゃった王様がいて、でヨラムみたいに悪い王様もいてっていう、このミックスな感じなんですけど、でもことイスラエル、北イスラエルの王様たちの中にモデルとすべき王様は一人もいないにもかかわらず、ヨラムはイスラエルの王たちの道に歩んだんですよ。それはアハブの娘がヨラムの妻で、お父さんの声よりもその自分の妻のアハブの娘の声を聞いたからです。妻が持ち込んできた、そのイスラエルの王たちの習慣を、また風習を真似たんですよ。だから誰の声を聞くかというのはものすごく大切ですね。で、自分の、後でも話しますけど、その子供であったり、に、どのような情報を与えるかというのは、親として、特に、イエス・キリストを知る親として、ものすごく重要なことです。ヨラムは別に、北イスラエルの王様たちがどのような風習をして、どのようなその宗教にのめり込んでるかとか、どのようなその神々をどのように礼拝してるのかとか、そんなん知らなくてよかったんですよ。でもヨラムはそのアハブの娘と結婚してしまったがゆえに、そのような情報にさらされたんですよ。知らなくてもいい情報に。でもこれは何かというと、元を正せば、お父さんのヨシャパテが残した負の遺産ですよ。ヨラムというよりも、ある意味ヨシャパテがこれ悪いんですよ。それはヨシャパテがアハブの娘をヨラムの妻にしたからです。お父さん同士のその関係の中で、その姻戚関係を結ぼうってことになって、そのじゃあ私の息子にあなたの娘をよこしてくださいって、そうなったからです。ヨシャパテは、おそらくその人情豊かな方、人で、私たちの言う、その人間的に言う、この優しかった人ですよ、きっと。温厚で。それが故に、もしかしたらアハブとの、アハブが持ちかけたかもしれないし、どっちが持ちかけたか知らないですけども、いずれにしてもそのアハブの家と隕石関係を結んだんですよ。そして律儀にアハブと戦いに行って、もう少しで死ぬところだったんですよ。で、アハブが死んで、あとも、息子のアハズヤと同盟を結んで、その船団、船を一緒に作って、そしてどっかで、貿易に出かけようみたいなことをしたんですよ。神はそれを止めましたけど。別にその情が豊かだとか、人情が、そして優しいとか、っていうのは、 世間一般的に考えると悪いものではないんですよ。でもこの悪に対して人情豊かであったり、悪に対して優しかったり、悪に対して寛大であるのはまずいんですよ。ヨシャパテのもとにハナニの子エフーが使わされて、第二歴代史の19章で私たち学びましたけど、ヨシャパテ王に言ったんですよね。悪者を助けるべきでしょうかって、あなたは主を憎む者たちを愛して良いのでしょうかって。いや、確かにそのイエス・キリストを知らないからといって、神を信じてないからといって、私たちがその人たちをどんどんどんどん切っていったら、私たちがこの地上からこの世からちょっと去らないといけないですよ。そんな生活できないですよ。パウロも言ってる通りに。それは当然ですよ。でも私たちのこの土俵を明け渡して、全くその価値観が違ったり、善悪の基準が違ったりするようなものをその受け入れたり、むしろ私たちがそこに喜んで乗っかったりするのはまずいんですよ。だって神の基準とか愛するとか許すとか、そういうこと全くない。当たり前のように憎んで、当たり前のように噂して、当たり前のようにその悪口言って、当たり前のようにその神が嫌っていることをその当たり前のようにやるような人たちの中に入っちゃったら抗えないですよ。こっちに乗っけないと、むしろ。それができないんだったら、まずはそこから退散しないといけないですよ。体制を、そのタイミングを見るというか、今ここはダメだなって、こんな中に私入ったらもう絶対流されるわって、今はやめとこうって。でもしょうがないからとか仕方がないからといって、その悪者を助けるべきでしょうかって。死を憎む者たちを愛して良いのでしょうかって。幕に対して、寛大であったり、許容したりするのは本当に怖いですよ。怖いというか、まずいですよ。ダメですよ。でもここは本当にその、ラインが引けないんですよ。苦しいぐらい引けないんですよ。チャック・スミスさんによると、ヨシャパテは、北イスラエルやまたアハブのこの悪にこの魅了されてたんだっていうふうにヨシャパテのことを言っています。ちょっと憧れがあるというか、決して自分の手で悪を行うことはしないんだけども、その人がする悪を見るのは好きっていうか、おお、こんなことやっちゃうんだ、みたいな。いや、私はやんないけど、こんなこと言っちゃうんだ、とか。いろんななんか、この、仕返しみたいなのあるじゃないですか。ドラマとか、映画とか、小説とか、いろんなので、その、しっぺ返しをして、やったーみたいな。倍返しだみたいなやつ。名前忘れちゃいました。なんとか直樹。半沢直樹、本沢？そんな感じ。よっしゃーって思うんですよ。ヨシャパテは自分がバールやアシュタロテを礼拝することはしないんだけども、そうしている、その、アハブとか、そのイスラエルの人たちを見るのが好きだったりするんですよ。自分では決してやらないんだけども、人がやるのを見て楽しむんですよ。ローマの一章の32節には、パウロがこのように言っています。ローマの一章の32節。まあ、29節から読みますね。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺き、悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人とも思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているのですって。で、彼らのように、私たち、この彼らと言われているように、悪を行うものでないにしても、その悪を行うものに、の悪を見て、なんか、楽しんでしまっている。ある意味、同意してしまっているというのは、ものすごく危ない状態です。自分の、この魂を、この悪に、こう同調させるというか、同意させてしまうような状態だからです。ヨシャパテは、神との関係があったので、そうやってその悪を見つつも、そのお尻ペンペンされて痛い思いをしたら、 悔い改めて神のもとに戻ってくることができたんですよ。でも彼の息子のヨラムはヨシャパテのように神との関係が強くなかったので、その悪にさらされて自分もその悪に手を染めるようになったんですよ。自分は大丈夫かもしれないけど、自分の子供たちは大丈夫じゃないかもしれないんですよ。ジャック・スミさんはこのことにおいて、ヨシャパテはこの息子のヨラムをモレクに捧げたようなもんだって。モレクっていうのは、その自分の子供たちをその熱く熱した鉄板の上にその置いて殺して、でそれでその偶像に捧げて、その私はこんな自分の子供を捧げたみたいな。結局はその否認できないから、望まない子供が生まれちゃって、それをどうしていいか分かんないから、その神に捧げることによって素晴らしいっていうふうにしようっていう宗教を作ったんです。それがモレクっていうその神なんですけど、そうしてしまったようなもんだって、ヨシャパテは。だから自分が大丈夫だからといって、自分の子供がそのアルコール依存にならないとは限らないじゃないですか。つくづく思うんですよ。なんか CM とか見たりして、なんか、あとは自分の子供たちをちっちゃいうちに、その居酒屋とかに連れてって、自分は子供の前でビールとかわーって飲んで、わーうめーとかって言って、でもこれは大人になってからだよとかって言ってる、その絵を見ると恐ろしいんですよ。で子供たちはそれを見ながら、ああ、あれってうまいんだなとかって、大人になったら絶対飲んでやれみたいな感じになって、で、それで、親はいいかもしれないけど、それで自制が効いたかもしれないです。でもその子が自制効くかどうかわかんないじゃないですか。どのようなその人生を歩んで、どのようなそのプレッシャーの中で、そのアルコールに手を出すかわからないですよ。で親は子供のモデルとなるべき存在であるんですよ。だから、ヨラムが、そのモデルとなるその人を、お父さんのヨシャパテであるべきだったのに、そのイスラエルとかアハブとか、その息子のアハゼヤとか、そのイスラエルの神々とか、そういうその偶像とかを触れてしまったので、お父さんを取らなかったんですよ。取れなかったんですよ。お父さんは大丈夫だったんですよ。けど息子はダメだったんですよ。本当にイスラエルの王たちのようになってしまうのか、それともユダの正しい王様たちのようになって、そのモデルとなるべきなのか。それはその親であったり、またその先にそのイエス・キリストを信じて救われた人たち、これから救われてくる人たちは、私たちのその背中というか歩み方を見て、その、ああ、このように神に従っていくんだなっていうふうに、その思いますから、自分が親だとか子供がいるとかいないとか、もうその大きい、子供が大きくなったとか、そういうのは関係ないんですよ。教会にいる限り。お互い、それは、その、影響し合うからね。でも主が、ダビデの家を滅ぼさなかったのは、ダビデと結ばれた契約のゆえだって。ダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えるっていうことを約束したからだって。新約で言われているように神が、私たちがどんなに神に対して不真実で、不誠実でも、神の真実と、また私たちに対する誠実さは変わらないって。もうこれは本当救いですよ、私たちの。さっきのそのチャック・スミスさんは、私は有罪ですって言いましたよ。I'm guilty って。about this って。自分の子供たちに対して、その本当にこの 100% 正しい、その父親としての神に向かう、その、父親としてのモデルであれたかというと、そうじゃないって私は有罪だって、I'm guilty って言ってましたよ。彼のメッセージの中で。それでも私たちに、ジャック・スミスさんにも、その私たちにも希望があるのは、神が常に真実で正しい方だからですよ。自分の罪を認め、神の前に告白したら神は真実で正しい方なので、私の罪を許し、すべての悪から清めてくださるって。イエス・キリストが十字架で血を流してくださって、それによってはっきりと確立してくださった、この新約によるんですよ。この、許されるということは。失敗するために、自分自身のためにも、また自分の子供であったり、また自分のその周りの人たちのためにも取りなして、祈っていく必要がありますよ、私たち。自分がどんな影響を与えてるか分かんないから。罪というのは、本当にこの肉にひっつくので、いとも簡単に。自分だけにとどまるということはほとんどないですよ。周りの人たちを巻き込みます。いろんな形で。ヨシャパテの息子のヨラムは、悪い歩みをしましたが、そのヨラムに対して神はその態度を、 変えなかったんですよ。私がその神に対して悪い態度を取ったとしても、神のその恵み深さや憐れみ深さや私に対する愛というのは、この世界のもとに置かれる前から1ミリも変わらないですよ。決して変わらないですよ。それを信頼して、そこに信頼を置いて、神を信じて、その神のもとに戻っていくんですよ。そしたらもしかしたら、痛い思いをするかもしれないけど、神がその失敗も益に変えてくださるはずなんですよ。8節から10節。ヨラムが神に背いたので、エドムが反逆するんですよ。ヨラムの時代にエドムが背いて、ユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共に、すべての戦車を率いて渡って行き、夜襲を試み、彼らを包囲していた。エドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなお、エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまた、その時に背いて、その支配から脱しようとした。これは、彼がその、父祖の神、主を捨て去ったからである。ヨラムの時代にこのアラムという国が背きました。ヨラムの時代までにこのアラムはユダ王国に、まあ何ですかね、属国というか貢ぎを納めるような立場にあったんですよ。でもそのヨラムが王様になって、このグラグラしてたのを見たんでしょうね。弱くなっていくの。で、その時にユダの支配を出して自分たちの王を立てたんですよ。本当その神に背くと分かりやすいですね。内政もグラグラしてくるし、また外政、その外交に関してもどんどん乱れていってグダグダしてくるんですよ。今まで強かったのに、その内にある支配も、そして外に対するその力も強かったのに、どんどんその乱れてきたんですよ。で、ヨラムはそれでそのエドムを撃つために出ていきます。で、司たちを召集して戦いに出かけていったと。で、しかもその全ての手持ちの全ての戦車部隊を率いていったんですよ。しかも夜襲までかけてるんですよ。でも相当なその力の入れようですよ。もうその全て彼が持ってるその戦力を持ってして、しかも夜襲かけて、そしてその自分たちを包囲している、このエノム軍に、そして戦車隊長たちをその、に戦いを挑んだわけです。撃ったわけです。だから完膚なきまで、エドムを撃つつもりでいたわけですね。で、あるにもかかわらず、エドムは背いて、ユダの支配から脱して、そしてエドムと同じように、リブナというところも、ユダの支配から脱しようとしたって。もうどんどんこのほころびが出てきたんですよ。それはなぜかというと、彼、ヨラムが、父祖の神、主を捨て去ったからであると。わかりやすい。原因です。11節から15節。これまた面白いんですけど、預言者エリアから手紙が来ます。11節。その上、彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に陰行を行わせ、ユダを迷わせた。時に、預言者エリアの元から彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父、ダビデの神主はこう仰せられます。あなたの父、ヨシャパテの道にも、ユダの王、アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が淫行を行わせたように、ユダとエルサレムの住民に淫行を行わせたので、また、そればかりではなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもってあなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、あなたの全財産を打つ。あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで内臓が外に出るまでになる。恐ろしい内容ですけど。で、ヨラムはその神の前に悪を重ねていったんです。で、主を捨て去り、11節にあるように、その上、そのユダの山々に高きところを作ったんですよ。ヨシャパテもそうだったし、お父さんの。おじいちゃんの朝もそうでしたけども、この偶像のために作られた高きところを取り除いていったにもかかわらず、ヨラムはその反対、その、作っていったんですよ、どんどん。で、第二歴代史、この後にありますけど、23章に。で、17節で、このバールの宮を壊してるんですが、いつ建ったんだって話ですよ。だからこの時のはずなんですよ。 おそらく、そのバールの宮も、その彼は建てたんですよ。で、エルサレムの住民に淫行を行わせ、ユダを迷わせたって。まあ、当時の宗教の多くは、この祭司たちとか、そのお互いに、この性的な関係を持つことで、神に対する礼拝とかってしてたんですよ。だから、肉には、その美味しいというか、魅力的なわけですね。だからそうやってその肉体的にこの淫行を行わせたというふうにも取れるし、またその神とイスラエルの民というのは、その夫と妻のように、その愛し合う関係にありますから、だからそのイスラエルが、その民が神を捨てるということは、そのまあ霊的なというか肉体では関係ないですけど、な、その別の夫であるその夫とする別の神々に、その浮気したというか、だからその淫行を行わせたというふうに取ることもできます。まあおそらく両方でしょう。この場合。でそこに預言者エリアの書状が届くと、手紙が届きました。で、ここで一つ問題があるんですよ。エリアというのは、お父さんの、このヨラムのお父さんのヨシャパテの時代にはもういなかったんですよ。で、ヨシャパテの時代に、そのアハブと一緒に戦いに行っているときに、そこにエリシャが来るんですよ。で、その主の御心を尋ね求めましょうとかっていうときに、エリシャがそこに登場して、エリシャのところに行くんですよ。で、このことが、私はそのこのことを神にその御心を聞きに行きますが、あなたのためにやんじゃないからねって。これは、そのもしここにヨシャパテがいなかったら私は決してこんなことをしないよっていうふうに言うんですよ、エリシャがね。だから、その、この時代というのは、お父さんの時代、ヨシャパテの時代にもすでにエリアが天に引き上げられた後の話なんですよ。で、これをどうやって理解するかというと、まあ、いろんな説がありますが、例えば、そのエリシャが、預言者エリアの霊を受けてるわけだから、その霊によってエリシャがその書状を書いたというふうに考える人たちもいます。例えば、バプテスマのヨハネは、そのエリアとして受け入れられてますね。そのエリアの霊を受けたって書いてあるから。だから、そのメシアが来られる前に、その道備えをするエリアとして、バプテスマのヨハネは使わされたって。だから、バプテスマ、そういう意味で、バプテスマのヨハネイコールエリアなんですよ。もしくは、預言者エリアが実際に書いたもので、生前。で、ヨラムのことを神からその予見して、ヨラムのことを書状に書いて、定められた時に届けるようにっていうふうに言ってたのかもしれません。いずれにしても、その預言者エリアから書状が届くというのは超自然的なんですよ。普通じゃ届かないんですよ。いずれにしても。で、その手紙の内容は何だったかというと、ヨラムの歩みについて書いてあります。あなたは、そのお父さんのヨシャパテの道を歩まなかったし、おじいちゃんの朝の道も歩まなかった。それどころか、イスラエルの王たちのその悪い道を歩んで、ユダとエルサレムの住民に淫行を行わせて、自分よりも善良なあなたの兄弟たちを殺したって。だからあなたは、次のものを刈り取るって。大きな災害をもって、民も子供たちも妻たちも全財産を撃たれるって。そしてあなたは、その内臓の病気で大病を患って、その病は日々進むって、つまり治らないって。なぜ神は、普段北イスラエルに使わしているエリア、もしエリシャが書いたんだったらエリシャ、もしくはこの超自然的に、そのずっと前にエリアが生きてた時に、もうヨラムという王様が生まれて、このような、その、収め方をするということを神から受け取って、そのエリシャに書かせて、後々にこれを届けさせたか。神が恵み深いからですよ。神が忍耐しておられるんですよ。もし神が忍耐深くなかったら、こんな手紙とか届かないで、そのまま上、天から火が降ってきて、もうヨラムはさようならですよ。神は、忍耐なさるんですよ。エゼキエルの18章、23節。エゼキエルの18章、23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。同じエゼキエルの33章、11節。エゼキエルの33章の11節。 彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。第2ペテロ3章の9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。なぜこんなにも恐ろしいことを先に予告するのか。それはお前はこんな悪いことしたから、恐ろしい目に遭うぞとか、ざまみれっていう感じで、この恐怖におののいていなさいみたいな、そういうメッセージではないんですよ。神はどのような方かというと、お父さんのヨシャパテの時もそうですよ。おじいちゃんの朝の時もそうですよ。またイスラエルのこの歴史をずっと通してもですよ。神は悪者の死を喜ばなかったんですよ。ご自分の民であるイスラエルを何とかしてあがない。何とかしてその自分のそのこの三翼の影のもとにその入れようとしてくださってたんですよ。ずっと。それを思い返して、それに思いを馳せるのであれば、そこに思いを向けるのであれば、神がどれだけ恵み深くて、憐れみ深いかということを、思い出すことができたはずなんですよ。だからもしかしたら、このように、エリアから、直々にこの手紙が来たんだけども、もしかしたら、神は、私が悔い改めたら、私の罪を認めて、本当に神の前にごめんなさいって悔い改めたら、神はもしかしたらこの災いを思い直してくださるかもしれないって、そういう発想になったかもしれないですよ。でもヨラムはそういう発想にはならなかったんですよ。神は忍耐して、この罰することを待っておられるんですよ。だから悪いことをしても罰が当たらないとかって言って、勘違いしてはならないですよ。遅かれ早かれ、私の態度を、私がどのように神に対して生きたかということを、その裁く日が来ますが、神はその忍耐をもって、この悪事から私が悔い改めることを願い、そうできるように待っててくださるんですよ。忍耐というのは、愛なんですよ。私が人を愛するときに、そこに何の忍耐もいらないのであれば、それはある意味愛じゃないかもしれません。自分の情かもしれません。結婚の時もそうですよ。最初はその情で何とか何でも乗り切れるんですよ。もうこんなことを本当に自分のなんか体験談としてしみじみと言うようになったんだなって、月日が流れるの早いなと思いますよ。最初僕信じなかったんですよ。情が冷めるなんてあるかって。なんか冷めるとか愛がなくなるとかそういう話じゃないんですよ。このもう、なんていうのかな、こう突き動かすようなそのパッションみたいな、そういうのはどんどん収まってくるんですよ。でも今度は本当にこの自分のこの人に対する異性に対するその愛とかではなくて、このアガペというか神がその私の内側で練って練って、その愛するという愛をその与えようとするときに、夫婦の関係もそうですけど、もしかしたらその、もしかしたらというか、友達の関係とか、教会の中の関係もそうなんですけど、その自分のその愛の真価が問われるときというのは、その、どれだけその自分に、この、忍耐して、この人を腹くくって愛そうとするかというところに、その真価が問われるんですよ。忍耐してまで愛したくないというか、忍耐なんかするかみたいな感じ、それで切るのであれば、それはもう、愛ではないですよ。だって愛は忍耐するだから、すべてを我慢して、すべてを忍耐して、神にあってすべてを期待して、すべてを耐え忍ぶんですよ。愛は決して尽きないって。教会の中で私たちこのお互いの中で忍耐しない関係があるんだったら、それはちょっと変ですよ。みんな猫かぶってて本当のこと言ってないんですよ。で、それと、袖と袖が触れ合って、そして一緒にそれでいろんなことを働いてくる中でうまくいかないことって当たり前に出てくるんですよ。それがどんなにその小さいその教会であろうと大きい教会であろうと、それは変わらないはずですよ。当然、 うまく人間関係で教会の中でうまくいかないとか、夫婦の中でうまくいかない、それは当然ありますよ。でも、だからこそ愛を求めるんですよ、私たち。そこで忍耐して、神に期待して、許したり、親切したり、寛容したりする必要があるからですよ。全く忍耐のいらない、もう何も考えなくても、もう 100% 愛を注げるような、そんな関係っていうのはありえないんですよ。もしかしたらその情で、やるんだったらそのピンポイントでできるかもしれないですよ。本気でその愛するということに取り組むんであれば、その忍耐のない愛というのはないはずですよ。じゃなければその忍耐という言葉は出てこないはずだから。我慢するとか、耐え忍ぶとか、そういう言葉は出てこないですよ。イエス・キリストを愛して一緒共に集ってるんだったら、そういう忍耐いらないんだったらですよ。そういうこと書いてないはずですよ。もう書いてるんですよ。神は忍耐を持って、愛を持って、私がその悪事から悔い改めることを願って待っててくださるんですよ。ローマの2章の4節は、神の慈愛があなたを悔い改めに導くって。神の愛は私を悔い改めに導くんですよ。ヨナの予言で悔い改めたニネベの人々を覚えてますか ?40 日経ったらお前ら滅びるんだ!ざまみやがれ!っていう、このヨナのもう憎しみを込めた、もう早く滅びてしまえというそのメッセージを聞いて、ニネベの人たちはもしかしたら、私たちが本当にその自分の悪事を認めて、神の前に、このイスラエルの神の前に悔い改めたら許してくださるんじゃないだろうかって、もしかしたらというこの可能性にかけたんですよ。彼どうなったんですか、ニネベの人たちは。許されたわけじゃないですか。神の忍耐は、私たちに対する愛は、本当に励ましですよ。当然、受けるべき報いというのは私たちにたくさんありますけど、それを全部とどめていってくださっているんですよ。私たちが、この耐えられないほどの、その苦難と、痛みを持って、生活しなくていいように。でも、それを勘違いして、別にこんなことやっても、俺大丈夫だし、みたいな感じで。神も何も言ってこないし、この人間関係も崩れないし、一応その自分の信仰も保ってるっぽいし、教会にも行こうとしてるし、その思いはあるし、だから大丈夫だって。でも私が態度をその堅くなりして悔い改めないのであれば、何の保証もないですよ。私が大丈夫という。その自分の悪いことを認めて、神の前に本当にその悔い改めてごめんなさいって、私を許しくださいって。自分に対してのその態度も、また自分の子供たちや自分のその周りの人たちに対する態度も本当におかしかったって、本当にお許しくださいって。そしたらその神は忍耐を持って、その愛を持って私を悔い改めに、その神の慈愛が私を悔い改めに導き、私をすべてのその罪から許し、悪から清めてくださるんですよ。ヨラムはそこに行けなかったんですよ。16節と17節。主はクシュ人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせて、ヨラムに敵対させられたので、彼らはユダに登って攻め入り、王宮の中で目に留まったすべての財産と彼の子や妻たちを奪い去った。その結果、彼にはマッシのエホアハズのほか、男の子は誰も残らなかった。神がペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせたんですよ。ユダを攻め込むぞって。それはそのヨラムを攻めさせるためですね。このあらかじめ、エリアを通して語られたように、これが実現するんですよ。どのくらいの期間があったかはわかりません。その瞬間だったのか、それとも1日あったのか、1ヶ月あったのかわかりません。いずれにしても、ここにヨラムのごめんなさいっていうのは記録されてないし、それは見受けられないです。ヨラムに対するある意味その、いろんなチャンスをあげてるんですよ。セカンドチャンス、サードチャンス、4回目のチャンス、5回目のチャンス。たくさんのその悔い改めることのできるチャンスを与えてるんですよ。ヨラムに対する戒めだし、ユダの民に対する戒めですよ。神から離れたこと、神を捨て去ったことに気がついて、彼らがその悔い改めることができるように、この苦しみや、この大惨事というか、この事件を起こさせてるわけですよ、神が背後で。さっきも読んだみたいに、神は悪者の死を喜ばないって。神はその愛を持って、慈愛を持って、人々を悔い改めに導いてくださるって。だからこの、 ペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせて、この攻めさせてるのも、この悔い改めに導くためという、このボトムラインというか、この根本的な一番最初のこの動機として、神が持っておられる考えというのがあるんですよ。もう表だけ、この表面だけ見ると、おぉ、罰が当たった、怖い、みたいな。自分に何が起こるんだろう、怖い、とかってなっちゃうんですよ。いろんなこと起こりますよ、私の中にも、私たちの中にも。人生の歩んでるうちにいろんなことがありますよ。神から来るものだってあるはずですよ、苦しみとして。でも、何一つとして、神がこの愛を聞かせなかったような、考えというのはないはずですよ。神はその愛を持って、忍耐を持って、私が、神の前に自分の罪を認めて、言い表して、神にそれを悔い改めて、それを許してもらって、すべての悪から清めてもらって、神とのこの父と子としての関係の中にもう一度戻ってこられるようにしてくださってるんですよ。それを忘れてしまったら恐ろしい恐ろしいってなって、もうブルブルブルブル震えて、もう神のことも恐ろしくて、神の愛や神の慈愛や神の恵みっていうのも信じられなくなっちゃうんですよ。ペリシテ人とアラビア人はそのヨラムのすべての財産と祭司たちを奪い去っていきました。エリアを通して語られた言葉通りだし、で逆にそのヨラムはエリアの手紙を読んでも結局神に立ち返らなかったということがわかります。でもその神の恵みとしてそのマシの末っ子のエホアハズは残されたんですよ。これはダビデとの契約に対する神の誠実さですよ。ダビデの子孫にいつまでも灯火を与えるって神が約束したからですよ。またダビデの家だけではなくてですよ。この約束というのはアブラハムに対する約束を実現するためでもありますよ。アブラハムの子孫としてまたダビデの子孫としてキリストを生まれさせるというその神の約束があるんですよ。でイエスキリストが生まれたらイエスキリストを信じる信仰によって救いを得てそして神の子供とされるという、そのすべての人のために、私たちも含んで、ここで、私たちのためにも含んで、そのエホアハズは残されたんですよ。ちなみにエホアハズという王様は、この後、王様になっていくんですけど、あ、ごめんなさい、アハズヤってなってますね。名前が、このマッシアハズヤ。ここではエホアハズ。名前が変わってますけど。このエホアハズっていう子供、残された子供は最低です。それでも残されてるんですよ。わかります？この神の誠実さって。神は知っておられるはずですよ。こいつ残してもまともなことしないってわかってるんですよ。でも残すんですよ。誰のためかというと、ダビデのためだし、アブラハムのためだし、また将来、このイエス・キリストが立ってイエス・キリストを信じて救われて義と認められて聖霊が与えられてその神との関係、父と子としての関係の中に引き入れられる私たちのことを思って神はこの約束をに対して誠実であられてるんですよ。本当に神の誠実さとこの真実は私たちを救いますよ。18節から20節最後。ヨラムの死が書かれてありますけど。年はめぐ、あ、ごめんなさい。これらすべてのことの後、主は彼をその内臓を撃たれた。彼は不治の病になった。年はめぐり、2年の終わりが来ると、彼の内臓は病のために外に出てしまい、ついに彼は重病の床で死んだ。彼の民は、彼の祖父たちのために香を焚いたようには、彼のために香を焚かなかった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には納めなかった。暗い話ですね。ヨラムはエリアを通して語られた言葉通りに、内臓の病気になって、不治の病になって死にます。でも、18節にあるように、これらすべてのことの後って書いてあります。だから期間があるんですよ。彼が本当にその自分の愚かさに気がついて、そしてそれを認めて神の前に悔い改めるというその期間があるんですよ。神のヨラムに対する愛ですよ、確かな。忍耐して待ってるんですよ。そして2年間、この病に苦しんでるんですよ、2年間。病が発症して2年間ですよ。でもこの2年間、 神に向こうとしなかったんですよ。苦しんで病気に、そしてそのまま苦しんで悔い改めることなく死んでたんですよ。間違いのないようにクリアにしておきたいんですけど、私たちその全ての病気を自分の罪のゆえに神からの戒めとして与えられたというふうに捉えることは、これは不自然です。もしかすると、その、年を重ねていったらね、体は弱くなっていって病気がちになりますよ。どんなにその神に従っている人たちも、どんなに神に従わない人たちも、もう肉体っていうのは限りがあるから、そして病気になりやすくなって病気になりますよ。で、私が、今日の海が綺麗だからといって、その今日これから海に行って泳いでいってですよ。その、海水パンツで一日過ごしてたとして、次の日にその病気になったとしたら、それは私がただ、アホなだけですよ。わあ、私は何の罪を犯したんだろうとかって、神が私を罰したみたいな、そんなことないですよ。で、何日も何日もその、夜更かしして、不節制をして、病気になる。それは私の、ただ、当然そんなこと起こりますよ。私の愚かさのようにそれは起こって。神のその、戒めとか。自分の私が神に対して罪を犯したからこんなことが起こったんだって、罰だこれは、みたいな。そういう人に、毎回毎回考えるのは、それは不自然ですよ。ただですよ。でもそうやってその病気の中で、弱さを覚えて、神の恵みにより頼むという意味では、良い機会ですよ。もしかしたら、その、自分の罪がその、示されるかもしれないですよ。本当にもしかしたら、それは神からの、その自分の罪のゆえに、その与えられた戒めかもしれないですよ。もしかしたらですよ。100% って言ってませんからね。でもそうやって、その苦しいというか病気の中で、傷んでる中で、なんかその弱さを覚えて神の前に、その本当に私をお許し、その憐れんでくださいって、これ癒してくださいって、神の前に思い巡らしているときに、もしかしたらその、これを悔い改めないといけなかったって。これはまずかったって自分の神に対する態度や人に対する態度が示される時があるかもしれないですよ。そしてその病気で自分の弱さを覚えている時に神の前に静まって、肉体的にも霊的にも、あ、本当に自分の力ではどうしようもないんだなって、そのことを認める良い機会でもありますよ。自分のその体が弱いというのは。そしてそんな、こんなもう何もできなくなるような私でさえも、みんな一生懸命奉仕してんのに私はもう風邪ひいちゃってもう教会にさえ行けないとか、何もできないなとかって、でも何かできるからといって私たちは神から正しいと認められたんじゃないっていうことを福音にもう一度立つという、本当に神に対する信仰、私が病気で今何もできない、例えばその年を重ねて私はもう弱ってしまって、前みたいにその精力的にその教会にまた神のために何かその関わることはできないっていうふうになったところでですよ、そこでその自分の存在価値とかを、その、疑うようなことにならないんですよ。思い巡らしてさえいれば。自分の弱さを覚えながら、ああ、こんな弱、私でも、こんなにそのもう、本当に体が弱ってしまってあなたに何かするってことできないですけども、あなたは私のことを愛しておられて、今も昔も変わらずに、私のことを、その、救いに導いてくださるんですよねって。そうやって神との関係の中に、また福音の上にしっかりと立つための良い機会ともなりますよ。でもヨラムは結局この2年間をそういう神との関係に使わなかったんですよ。だからただ苦しいで終わってしまったんですよ。しかも人々から愛されることなく世を去ったって。民はヨラムのためにこうたかなかったんですよ。王様が亡くなったらその悲しみを持ってそのこうたくんですけど、それをしなかったんですよ。ダビデの町に彼を葬ったんだけども、人々は。王たちの墓には納めなかったんですよ。悪に魅了されて悪を行って悪の報いを受けて死んだ王様に誰も敬意を表さなかったということですよ。みんなそうなんですよ。生きてる時にものすごい悪の限りを尽くした人たちのことを、そのお葬式でもその敬意を表したくないんですよ。表さないんですよ。その人が亡くなったからといって。それなのにですよ。民も、私も、簡単に悪を行うんですよ。そんな悪を行ったところで誰からもその、慕われないし、誰からも敬意を表されないし、誰からもその、私が悪を行っているときに、誰からも愛されないってことを分かってんのに、この悪に引っ張られていくんですよ。いとも簡単に。本当にだから私に必要なのは、もう神の助けですよ。で、ヨラムのことは、もう、なんていうのかな、 壁一枚どころか、もう障子紙一枚ぐらいの距離ですよ、私とヨラムの距離なんて。もう神にすがることをやめてしまったのは、いっとも簡単にヨラム側に行くんですよ。ほんのちょっとしかないから。でも本当にその神との関係の中で、神を信頼して神の助けを得ているのであれば、私とこのヨラムの差というのは、もう月とすっぽんどころじゃないぐらいのはっきりとした差が出てくるんですよ。私とヨラムの人間性で言えば何にも変わらないんですよ。でもそこに神があるだけで全く違うものになれるんですよ。神は恵みと誠を持って、昔も今もこれからも私にも、私たち一人一人にも接してくださるんですよ。どんなに私がその悪に引っ張られようとしても、失敗したとしても、本当にその自分の周りの人たちにその悪を持って影響を与えてしまってたとしてもですよ。そのことを認めて、神の前で本当にごめんなさいって、自分の弱さや自分のその痛みを通っている中で、その神にその悔い改めるんであれば、また神の助けを求めるんであれば、私たちの最後というのは、ヨラムのようにはならないはずですよ。だから、希望のメッセージにしたいんですよ。ああ、私は、ヨラムのようになってしまうって思って、ここで終わったらダメですよ。もうこんな私がとかって言って、ああもう私はダメだとかって言って、ああ私はヨラムと一緒だ、誰からも愛されることなくけなされて死んでいくんだみたいな、そうやって卑屈になっちゃダメですよ。で、今日から今から変えられるんですよ、イエスキリストにあって。人は本当に悪に魅了されて影響されやすいですけども、でもそれよりも私を愛して本当に恵みを注いでくださる神が、そういう悪に対してその勝利してくださるので、神の側に居続けることができるんですよ。神を求めていけばね。祈ります。天のお父さん、トリオラムのことを人事として、私はもう決して語ることもできないし、考えることもできません。私の中にその悪を慕う思いがあって、自分では手に染めないけども、人がやってるのを見て楽しんでしまうような、心に満足を覚えてしまうような、あなたの愛とか、あなたの慈愛とか、その恵みを施すとか、そういうのとは程遠いところに、私のその喜びや、私の満足を見つけてしまうことが多々あります。どうぞお許しください。自分だけじゃなくて、自分の子供であったり、周りの人たちに、それをその、影響させるようなことも、本当にあります。どうぞお許しください。どうか私が私のモデルとなるべき、私がモデルとすべきイエス・キリストに倣って毎日の生活を歩んでいくことができるように、どうかお助けください。私は不完全で どうしようもない肉を抱えていますから、その自分の罪のゆえに報いを受ける、刈り取りをすることが多々あるはずです。どうかその中にあってあなたのことを思い起こすことができるようにお助けください。ヨシャパテのようにその弱さを覚えていても、どうかあなたに戻っていくことを追求し続けられるようにどうぞお助けください。そしてついには一つ一つ私に与えられているこの取り組まないといけないこの弱さが、イエス・キリストにあってまた聖霊の力によって克服され、もうここに関しては引っ張られていかないって、誘惑されないというところまで成長できていけますように、取り組むところはたくさんありますけれども、どうか一つ一つあなたから与えられているその課題をイエス・キリストの名によって、また聖霊の力によって取り組み、あなたの勝利をその場その場で受けていくことができるようにどうぞお助けください。そして私が自分の子供にもまた周りにも本当にその良いモデルとなっていけますように、イエス・キリストを見習う者と、またあなたに期待し、あなたに希望を置くものとなっていけますように、主よどうぞ私をお助けください。お願いします。もう人間的な、その、モデルとならないように、主よどうぞお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。